안녕하세요. 우리의 생활은 보다 쉽고 편안한 것들의 유혹을 받고 있지만 어려움과 역경을 딛고 일어서야만 보이는 어떤 세계가 있잖아요. 그걸 아는 분들은 사실은 행복한 분들입니다. 한국어 마가진 사랑해 황금말 신고역으로 현실적으로 무토가 특기어です.
땀과 눈물을 흘려야 벌 수 있는 세상을 버는 자만이 값진 인생을 살 수 있다. 이런 평범한 진리를 위해 오늘도 공부에 전념합시다. 아시스탄트의 아이미です.
はい、私たちの生活はより簡単で便利なものたちの誘惑を受けていますが、実は困難と逆境を踏んで立ってこそ見えるある一つの世界がありますよね。それをご存知の方々は実は幸せな方たちです。汗と涙を流して初めて見える世界を見るものだけが価値ある人生を生きることができる、こんな平凡な心理のために今日も一生懸命勉強に専念いたしましょうというふうに言いました。
はい、
前回までは韓国5月の家庭の月について解説したんですけど、今日は囲碁もごまっそコーナー
またドラえもんだ
のこれ第2弾ですね。
はい、はい、
今日はですね、美容にもいいヘルシー肉料理ということで、ホッサムの紹介ですね。
ですね。
うん、まあ、韓国というと肉料理っていうのはもう有名ですけど、うん、まあ、ちょっと脂っこかったり辛かったり刺激が強いイメージがあるじゃないですか。うんうん、このポッサムはそれとは全く逆ですね。
はい、
肉料理ではあるんだけど美容にいい、女性に人気のまろやかな優しい肉料理って感じですね。はい、うん、まあ、あのポッサムって言うんですけど、ポーっていうのは風呂敷のことですね。でサムっていうのは包むという意味で、布に包んだっていう意味なんですよ。
うん、
実際茹でる時に布で包むんですけど、まあ、そういった由来があるみたいですね。
なんか食べ方も包みますもんね。
あ、確かに白菜に包んで食べますからね。で、まあ、あの豚肉を臭みが出ないように茹でるわけですけど、それをスライスして甘辛い薬味ヤンニョンを乗せて茹でた白菜に包んで食べる。あとエビの塩辛を入れたり、生ニンニクのかけら挟んだりして、豚肉の香ばしい味と薬味のピリッとした辛さが合わさって特別な味わいを出すということね、書いてますけど、まあ、結構韓国人が脂っこいものが好きだってイメージがあるかもしれないんですけど、例えば天ぷらとかやらないじゃない。
うん
うん、ラーメンなんかも、まあ、私も実は時々日本に帰ってラーメンなんか食べたりすると、結構脂っこくて胃に応えたりすることがあるんですよね。
確かに韓国人に勧めるときは醤油ラーメンを勧めますね。
なるほど。
味噌とか豚骨勧めちゃうと韓国人食べれないっていうことが結構多かったです。
うんうん、だからまあそういう意味で結構脂っこいものが嫌いな側面もあるんですよ。それでまあ、もともと韓国の伝統的料理であるハンジョンシ、韓定食で、出てくる肉っていうのは焼肉じゃなくてこのポッサムなんですよね。伝統的な宮廷料理とかでも登場するポッサム、むしろ韓国人が好きな肉の食べ方の一種だというふうに言えますね。それで肉はサンギョプサルの肉とモクサル、
うん、
サンギョプサルの方はいわゆる三枚肉なわけですけど、脂身が多いわけですよね。でモクサルっていうのはモクサルで首肉なわけですけど、そこはタンパクで脂身が少ない、好みに応じて選べるわけですけど、茹でる時に中華料理で入れる香辛料みたいなものですけど、調香とか八角、あと生姜とかネギとかニンニクとか、あるいはお茶の葉なんかを入れたりして臭みを取るんだそうですよ。だからまあ基本的には臭みがない脂っこさの取れた肉なんですけど、あのよくイバネソサルサル飲むんだって言いますけど、口の中でさらりと溶けるっていうね、そういう感じに美味しいんですね。でポッサムキムチといって浅漬けで砂糖がいっぱい入ってまろやかな、発酵前だから匂いとか酸味があまりないキムチと淡白な感じになった肉が非常に相性が良くて、
なんか毎日毎日作るって言いますよね、
キムチを新しくね、
ポッ
サム屋ではってこと、
なんか普通の一般のお家でも、キムジャンするじゃないですか。キムジャンするときにお肉を茹でといて、ボッサムにして食べたりとか。
キムジャンっていうのは11月頃かな、年末、冬になりかけの頃にキムチを大量につけたりする、そういう時にキムジャンの時に、出てくるその豪華なキムチ、
豪華なキムチ、
こっちょり、
ああはいはい、こっちょり、
こっちょりは海産物とかいっぱい入って、浅漬けまだつけてない、だからこうあっさりして甘いんだよね、それと一緒にポッサムを食べますよね。ということで韓国人が好きなポッサムですけど、結構有名なチェーン店としてノルブっていう、この間あみちゃんが話したじゃないですか、フンブとノルブの、 その意地悪なお兄さん、
あ、そうだ、
なんで善良な墳部じゃないかというと、墳部っていうのは残念ながら豪華なイメージじゃないわけね、うん、でノルブは美味しいものを食べてたわけですよ、うん、だからノルブの方がね、うん、意地悪そうなお兄さん、うん、太ったおじさんの顔がこのマークになってるノルブっていうチェーン店と、あと優しそうなおばあさんの顔がついたウォンハルモニーのポッサムありますね、
はい、私こっちの方が多いですね。
結構凝った食べ方しますよね、あの火の上にかけて、
うん、
その冷めないようにガーゼみたいな下にネギを入れて、ね、そのネギの香りでさらに香ばしくなるみたいな感じで出てきますよね、うんうん、ということでポッサムについて今日は紹介してみました。
はい、
おぬれハングマイ。はい、じゃあ今日は褒め言葉の第2回目として、ちょっと大げさな褒め言葉って感じかな、うん、はい、じゃあ最初にまず最高だっていうのあるよね、最高です、はい、まあこれは韓国人も好きな表現かもしれないけど、うん、はい、じゃあ最高ですなんですか、
최고입니다、
はい、사장님최고입니다みたいな、そういう
あぶ
あぶ、おだて、
うんうん、
おだてる時に使うね、최고입니다ね、はい、まあ韓国では誰でもね、사장님、誰でも社長さんです、
誰でも社長さん、
じゃあ容態で言うと
최고예요、
はい、ということですね、まあ、女性なんかこっち使うのがいいでしょうね、
はい、
はい、そしてじゃあ一言で言うと何ですか、
최고、
はい、そうですね観光なんかで来たりするとタクシーに乗ったらタクシーの運転手さんが韓国どうですかみたいなこと質問されたりするけどね、まあ、それでも최고って言ってればいいんです韓国人喜ばせる、
なるほど、はい、そうですね、はい、
최고입니다みたいなね、うん、はい、じゃあ、続いてものすごいというね、すごいっていうのはこの間やった手だなせよ、ね、やったけども、うん、ものすごいっていう、素晴らしいっていうことで何ですか、
굉장하다、
はい、굉장하다、これはね、うん、あんまり日常生活に出てこないんだけど、アニメでしょっちゅう出てくる、韓国
の、あ、なるほど、
うん、日本のアニメですげーとかすごいとかって多分セリフが出てくるんだよ、うん、でこれ訳しようがなくて、うん、굉장해って訳す
なるほど、
うん、あの、私が覚えてるのはあのラピュタのね、はい、吹き替え版で、すごいぞラピュタは本当にあったんだとかいうのがあるけど、うん굉장해ラピュタの정말로이속나みたいな、
うん、
そんなこと言ってたと思うんですよね
確かに、なんかものすごく大きいとかいうときに굉장히큰것っていうのは使うかもしれませんね、
そうですね、うんうん、굉장하지とか言えるよね、うんうん、まあだから使うのは使うね、
うん、
はい、ということで、この健常肌の健を取ると偉いとか立派だとかけなげだとかね、うん、そういった言葉になりますね、はい、何ですか、
チャンハダ、
はい、ってことですね、これはだから壮大の壮っていう字だけでチャンハダというふうに書くわけですけど、まあ子供とかによく使うね、
はい、お母さんとか先生とかが子供たちに使う感じですね、
う
ん
う
ん、
そうだね、のーちゃんチャンハダとかね、
あいごチャンハダウリアドゥルみたいな感じですよ、
うん、ね、偉いね、立派だ、
はい、
ということで、チャンハダでした。じゃあ次にこれはちょっとねギャグだけど、
はい、
でも韓国人よく使う、うん、まあそのまま訳すと殺すっていう恐ろしい意味になるけども、うん、死にそうなくらいいいという意味で、はい、何ですか、
죽인다、
はい、죽이다っていうのは殺すですから、うん、죽인다っていうと結局自分を殺す、つまり自分が死にそうなくらいいいという意味なわけですよ、うん、この昔で言うと痺れるとかねそういう感じのなんか自分をこの殺してしまいそうなぐらいいいという意味で죽인다という言うわけですね、うん、それでそれ以外にも죽여줘요、
うんうん、
殺してくれるそういう言い方もあるでしょ、
あります、
うんうん、
なんか最近ですよね、죽인다とかいう表現、진짜죽여みたいな、うん、
まあ確かに죽인다って言い方は
つい
最近の言い方ですね、うん、あとはよくて死にそうだ、좋아죽겠어っていうのも覚えておくといいね、うん、
はい、
いい意味と悪い意味と両方使えるわけですよ ね、
そうですね、
はい、もう死にそうなぐらい疲れてるとか、ヒンドロ出血そうとか、
うん、
憎たらしくて死にそうだ、
身
を出血そうとか、うん、あとはあのナチュンネナチュンネと
言いますよ、
うん、私が死にそうだ、
うん
うん、はい、続いて、ファンですという言い方なんですか、
ファン입니다、
はい、ということですね、これも結構相手を喜ばせるために使いますね、
うん、なんかファンじゃなくてもファンですってとりあえず言いますよね、
うんうんうん、私も確かにサインもらうときには言ったかもしれない、
言ったでしょ
全然そうじゃなくてもね
そう、
それはでも礼儀でしょ、
礼儀、そう、うん、そうですね、
うん、はい、 ファンというのを英語ですけど、 F の音が韓国は激音のプの音になっちゃうので、うん、ペンってなっちゃうんですよね。あとファンの A の音がアイって書く口の広い A になっちゃうのでペニミダになりますね、うん、韓国の芸能人に対して日本人が私は誰々のファンですっていう時にこの言葉そのまま使ってるんですよ。
知らないんですよ、うん、
最近では例えばトンバンシンギのファンだとか言わないで、うんうん、トンバンシンギのペンだっていう。
ペン、
うん、トンペンっていうの。
トンペン、
うん、知らないのね。
もう知らなかった、
うん、イジュンギのペンだとかっていうわけ。
うん、
ということで、ファンですね、ペニミダでしたね、うん、はい、はい、じゃ あの発音練習入っていきましょう、はい、最高です。
최고입니다최고입니다。
はい、要態で
최고예요최고예요。
はい、じゃ あ最高。
최고최고。
はい、じゃあものすごい。
굉장하다굉장하다。
はい、じゃあえらい。
장하다장하다。
はい、じゃあね、殺す。
죽인다죽인다。
はい、じゃあね、あの死にそうなくらいいい。
저와죽겠어저와죽겠어。
はい、じゃあファンです。
팬입니다팬입니다。
はい、これは例えば私はあなたのファンですみたいなことを言うときに、うん、韓国では、うん、선생님とかっていうね、나는선생님팬입니다、
うん、言われてるんですね。
もう言われてる。てか相手を尊敬しながら話さなきゃならないときには大抵선생님っていうからね、
うん、
はい、じゃあ私はあなたのファンですっていうことで、私は先生のファンです。
저는선생님팬입니다저는선생님팬입니다。
はい、ということですね。だから韓国では別に先生とか教師じゃなくても相手を尊敬しながら言うときに、ね、孫先人、先生様っていうふうに言いますよね。
なんか銀行とかでも書類提出するときに、うん、孫先人って言われますよ。
なるほどね、
うん、私よりもかなり年上だと思うんだけど、うん、
だから別に韓国は上下関係なく相手を丁重に扱うときに孫先人、うん、先生っていうふうに言いますよね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ今日は褒め言葉の2回目をやっていきました。
はい、
それでは楽々韓国語勉強法。はい、
はい、
今日は聞いて真似するのまとめなんですけど、楽々韓国語勉強法としてこの聞いて真似するっていう方法をね、何よりも重要だと。コミュニケーションがね、うん、何よりも語学学習の中心だということを話してるわけですよね、
はい、
だから最初に言いましたけど、一番大事なのはまず韓国語に対する愛情ね、
うん、
愛情を動機として愛してるものをたくさん聞くということで、聞くことを一番大事な勉強としてね、
うん、
はい、そして聞いたらそれを真似するんですね、
うん、
だからできる限り我々赤ん坊に近いような状態で、それこそ発音とかイントネーションとかもまっさらな状態で一生懸命聞ければいいんだけど、赤ちゃんじゃないので、
うん
うん、だからまあどこに気をつけて聞くのかっていう注意点として、一番最初は発音と、次にイントネーション、そして語彙というふうにやったわけですね。だから聞いて真似するということを、その3つに注意して繰り返しやっていくと、聞いて真似するが自動的に化学反応を起こすと喋るということができるんだと。なんで日本人が中学3年、高校3年、大学4年と英語を勉強してもほとんど喋れるようにならないっていう原因として言われてるのが、
うん、
あの文字の上の勉強を中心にしてしまったってことなんですね。
確かに、
ね、なんかもう文法にしてもそうざっと構文とか、そんなことを勉強するので、
うん、
言葉を話すときに例えば山の話をしようとしても、うん、マウンテンっていう文字が浮かんじゃうわけです。そうすると山の話なんかできないの、
うん、
あとはなんかもうトゥートゥー構文とかって言葉が浮かんできちゃうわけ、
うん、
これが文字浮き現象って言うんだけど、
うん、
こういう感じにしてしまうといつまでたっても結局喋るってことはできない。喋るってことは相手と自分が同じようなイメージを思い浮かべて、そのイメージについて話さなきゃならないわけじゃないの。山の話をしたら山のことを浮かべてね。で、そういうことになるためには話すっていうことは反射的な次元でできなきゃならない、
うん、
だから聞いて真似するってことを繰り返すとかね、
うん、
何よりも中心だということ、その繰り返しの中で話すっていうことが自動的にできるようになっていくっていうのをあれ目指さなきゃならないって話なんですよね、
はい、
まああのとかく日本人というのは恥の民族だっていうわけですけど、まあよくあるのがとにかく自分一人で勉強しちゃうね、
うんうん、
恥かくのが嫌だから、うん、自分一人で勉強してできるようになってから話そうと考えてしまいがちなんですけど、それはまずいわけですよ、
うん、
まあ、実際その我々韓国語最初に接した時はとにかくもう最初はもうストレスなわけですね。聞いても雑音にしか聞こえないし、
うん、
耳に入ってこないし、
うん、
口は回らないし、でも逆に言うとこういう時が一番正確な言語をマスターするためのチャンスなんですね。というのは後からはストレス感じなくなるってことは、逆に言うと注意できなくなるってことなんです。ストレスをいっぱい感じてるってことは、いっぱいいろんなところに注意を払うことができるっていうことなんですよね。だからそういった時に、つまりその耳が慣れてしまったり口が慣れてしまう前に、正確な音、正確な発音というようなことをたくさん経験すること、経験を通して勉強しようっていう話なんですよね。だから自分なりの勉強してある程度できるようになってしまうと、これほど厄介なことはない。自分なりの韓国語っていうものを身につけちゃうんだから、うんうん、そうなってしまうと話せるけれどもおかしな言葉を話してしまうってこと。
화장실빌려주세요みたいな。
そうそう、
それはダメだ。
マジでな、화장실빌려주세요。
それはすごいですよ。
そうそう。
私は逆にもう分かんない時は日本語で話してましたよ、韓国人に。
うん、うん、それも一つの手だよね、
うん、もう分かんない、何言ってるか分かんないから、うん、自分の言いたいことが言えないとストレスだから、うんうん、そうそう、もう日本語でバーって話してて、うん、向こうがなんか目丸くしてびっくりして。
いや、それはね、だってそうですよ。だって向こうも分からないのは同じなんだから、うん、こっちだけもどかしくある必要はないわけよね。
そう、う
ん、こっちがもう日本語の話してあげて相手ももどかしくさせてね。
そう、うん、
いずれにしてもあくまでもコミュニケーションが中心だということね、はい、だからそういった考え方も持っておくのはいいかもしれないね、
はい、
それで韓国語の勉強のアドバイスなのかどうか分からないけど、
ないね。
ということで今日は聞いて真似するの極意についてまとめる内容を話してみました、
はい、
はい、それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。